ポッドキャストの中の人。この番組はポッドキャストを公開している方へのインタビュー番組です。ご一緒にポッドキャストの内側を覗いてみましょう。ポッドキャストの作成方法に関心のある方、おすすめのポッドキャストを探している方、ご自分でポッドキャストをされている方にお届けします。お相手は中澤信之です。ではお楽しみください。
澤田信也さんへのインタビュー後半をお届けします。ちょっと今この収録環境がですね、音がうるさくて、良い音で入ってないのではないかなと思います。ご近所がこうですね、工事をしていたり、でもちょっと時間がなくてこの時間しか撮れなかったりするので、ご容赦いただきたいと思います。まずは澤田さんのご紹介から聞いてください。
澤田信也さんはいくつかのポッドキャストでパーソナリティを務めています。メインの番組は狭くて浅いやつら、漫画、ゲーム、アニメ、特撮、映画などについてその場のノリと雰囲気で感想を語り合う番組です。好きなことを好きなように喋れる場としてとても大切にしていらっしゃいます。漫画やゲーム、アニメの好きな方、普通以上オタク未満の方、誰かのおしゃべりを聞いていたい方におすすめのポッドキャストです。
前回の前編では澤田さんのポッドキャストに対する思い出というのを聞くことができました。自分の語りたいことを自由に語れる場としてのメディア、そのポッドキャストについてですね、澤田さんの熱い思いがとてもよく伝わってくるインタビューでした。まだお聞きになっていらっしゃらない方はぜひですね、前編の方からお聞きになってくださればと思います。あるいはこの後編を聞いてからですね、聞き直してくださってももちろん構いません。今回の後半では実際の収録方法などについても伺っています。その端々にやっぱりポッドキャストに対する思いなどが溢れ出てきていて、とてもこう嬉しい、私にとっていて聞いていてとても励まされるインタビューになりました。ぜひ皆さんにも聞いていただきたいと思います。ポッドキャストの中の人、澤田信也さんを迎えての後編をお送りしていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今回は狭くて浅いやつらの、実際の収録の様子について伺っていきたいと思います。
まさかここで僕の制作環境が明かされるとはね、思ってもいませんでしたね。
これはどこでもあんまり言ってないことなんですか？
いや、結構言ってますね。聞かれたり言ってますね、なんか。
じゃあ、繰り返しになる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、まとめて、いつもの10個の質問をですね、澤田さんにもお聞きしていきたいと思います。ではまず、収録の環境ですね。どんなところでやってらっしゃいますかっていうことから伺っていきましょうか。
まあこれはまず、実質であることはまず大前提なんですけれども、使ってるパソコンはマッキントッシュですね。で、基本的に決まった相方と、まあスカイプで収録しているので、まあマッキントッシュのスカイプを使って会話をしているのを、まあ録音しているソフトは何かというと、オーディオハイジャックプロという、まあスカイプの通話を録音できるシェアウェアのソフトがあるんで、それを使ってやってます。
じゃあ、ご自分の部屋でスカイプを通して、つながった相手の声を録音しながら、そこで一つのこう音声データができるという。
そうですね。で、まあ、使ってるマイクも、みんながよくスカイプで使ってるような、まあ、ヘッドホン型のヘッドセットですね。ダイナミックマイクとかそういうのではなく、
相手の方も同じような感じですかね。
そうですね。相手の人も普通にセットで会話をしてますね。
スカイプ、時々こう、音声のつながりが悪くなったり。
なりますね。
うん、声がエコーしちゃったりすることってあるじゃないですか。
ええー。
そういう時とかってどうするんですか？
明らかにもう自覚がある時、なんかガビガビしてきたなとかいう時は、もう一旦止めて、もう一回再起動して、取り直すとかありますけど、最悪なのが、こっち喋ってるけど、 こっち普通に喋ってるつもりでいるけど、向こうからしてみたらなんかよくロボットの声のように聞こえるとかね。そういう時あったりもするんですけど、もうそういう時は、そういうものとして、そのまま言ってますね。
そういうものとして。
はい。もう機嫌な、何を言ってるのか分からなかったかもしれないですけど、まあそういうものですという。
そんなに、最新の上位機種という意味でもないんですか？
今使ってる Mac はね、Mac Mini、Mac Mini ですね。で、これも、一型、二型ぐらい前の Mac Mini じゃないかな。で、OS は一応最新のものを入れてますけど、まあ全然余裕で使えてる状態なので。
音声ってやっぱりそういう意味では、あんまり最新の機種は選ばなくても大丈夫っていう。
そうですね。あくまでもう描画処理度がないので、ただなんか長時間録音したデータを編集するときとか結構めんどくさい、重たいときありますね。一応そのオーディオハイジャックプロっていうのが、AIFF データで録音ができるんですね。で、まあ、WAV データみたいなもんですわ。Mac ではなぜか AIFF っていうデータになるんですけど、なぜかっていうか、そっちの方が普通みたいな感じになってて、WAV ファイルではなくてね。で、オーディオハイジャックプロはその、自分の喋ってるラインと相手の喋ってるラインをステレオの LR に触れることができるんですよ。なんか自動的に自分が喋ってるトラックと相手の喋ってるトラックが別々になるのがすごい便利で、二人で喋るときはこれが一番使いやすいなと思って使ってるんですけど、で、それをまあ1時間ぐらい収録して、まあ編集するときはオーダーシティっていうソフトを使ってるんですけどね。1時間超えたファイルを開くときにはちょっと今の Mac で遅いなっていうときありますね。
じゃあちょっとその編集の方法についても先に聞いていってしまいたいと思うんですが、データを1時間のものをオーダーシティに呼び込みますよね。で、そのオーダーシティの上では何をされるんですか？
まずLR のステレオチャンネルになっているものをどちらもモノラルトラックにするんですね。で、そうすることで自分の声のだけが入っているところと相手の声が入っているところのトラック2つ分かれるじゃないですか。で、まずはそのトラックどちらともに、まあ、ノイズを取るっていう処理をまずしますね。で、あとは、音圧っていうんですか、ここら辺はあんま詳しくないんですけど、なんか、声がちょっとちっちゃかったり大きかったりするところを、まあ、均一にする作業を、まあ、自分の声も相手の声もして、で、その上で、自分のトラックの中で、例えば咳込んでいたりとか、聞き苦しいノイズがあったところを、消すっていうのを自分の声のトラックも相手のトラックもしますね。で、その上で一番最後、自分の声のトラックと相手の声のトラックのボリュームを、まあ一緒ぐらいにした。一番最後に全部ミックスして一つの音源にするっていう、そういう過程を踏んでます。
その場合、30分の番組を作るのに、例えばどのくらいの編集時間になるんですかね？
最近はね、収録時間プラス10分ぐらいで終わりますよ、編集。
おー。
昔はね、ほんと、2時間撮って30分とか、30分の番組作るときに2時間とか編集かかってたんですけど、最近は慣れたもんで、特にこう決まった人と喋ってると、もう収録の段階でここいらんなって思うときはもう、だいたい見当がついてたりするから、編集時にザクザクそこ切ったりするんで、そんなに時間がかからないですね、編集に関しては。
こう、頭から、こう、丁寧に聞いていってっていう感じでもないんですか？
そうですね。もう、少なくとも決まった人間と、決まった相方と喋るときは、もう、なんていうんですかね。まあ、言い方悪いですけど、雑に扱ってますんで、結構もう、丁寧に聞き返すっていうのはあまりないですね。逆にその、ゲストさんと話したときとかは、何回も同じこと聞いたりするから、ゲストさんとの収録の時は編集は結構時間かかるかな。1.5 倍ぐらいかかるかもしれないですね。
今のところで収録環境と収録機材と録音の時に気をつけ、編集の方法と までお聞きしたことにしましょうか。とネタの収集、シナリオの準備等々ではどんなことに気をつけてらっしゃいますか？
ああ、ネタ収集に関してはもう基本的にその自分が最近読んだ漫画とかやったゲームとか基本になるから、まあ普通に収集という意識はないですね。普通に日々趣味として遊んでるものがそのままネタになるみたいな感じなので。で、その中でまあ面白いもの、面白くないものっていうのがあった中で、まあ面白いもので何か喋りたくなるようなになったものに関しては、その作品に関して自分が何をどう面白く思ったのかっていうことを箇条書きのメモぐらいは書くぐらいですかね。で、実際の収録の時には決まった台本っていうのはなくて、まあ、その箇条書きに書いたメモを見ながら、なんと話にアドリブで喋っていくみたいなことをやってますね。
相手の方がどんな風だと、その喋るのに、こう、助けになるとかってあるんですか？
でもやっぱり決まった言い方とする時の会話っていうのは、本当に完全に電話みたいな感じなので、逆にもう、シナリオとかがない方が喋りやすいから、普通に、うんうんとか、あ、そうなんやとか言ってくれてるだけで、先進んでいく感じかな。
そういうところありますよね、確かにね。
はい。だからもう完全に、その狭くて浅いやつらに関しては、その、番組を作ってるという意識はあんまりなくて、本当にこれがおもろかってんっていうことを友達と電話をしているような感じの方が近いかもしれないですね。まあ一応聞いてくれさってる方のことは意識してはしてるので、外に向けて会話はしてるんですけど、その番組構成という意味では非常に日常会話に近い感じかな。
それでも意識してるっていうのは、例えばどんなことがあるんですか？
一応やっぱり根底には、まあ、喋る自分のことを面白く思ってほしいとかいう気持ちがやっぱあるので、何かちょっと、電話と思いきや人から聞かれてるか、あ、そうですね。例えばその、ファミレスとかでなんか喋ってた時に、隣の席のやつにわざと聞こえるように喋るみたいな。意識としてはそっちに近いかもしれないですね。隣の席のやつが、え、何の話してんの気になるわって思うぐらいの感じで喋るみたいな。ない。そういう意識で喋ってるかもあるかもしれないですね。メインとしては友達と自分が喋ってるんですけれども、え、なんかその話すごい興味あるわ、聞いてみたいなって思わせるようなに意識をして喋ってるっていうのはあるかもしれないです。
ファミレス中の人が実はこのテーブルの会話を聞きたいと思ってるみたいな。
そういう風に意識はしてるかもしれないですね。
じゃあ本当にこうコンピューターの画面を見ながら向こうと話をしている以上にこういる方をなんとなく想像してるというかイメージしてる。
そうですね。やっぱりその自分たちだけが面白ければそれでいいっていう考え方はしてなくて、まあ自分たちが面白いというのは前提であるんですけれども、やっぱり聞いてほしいという意識もありますので、まあそこら辺の兼ね合いがそういう表現するとそんな感じかな。
そこがやっぱり何かは違ってくるんでしょうね。
そうですね。やっぱりその聞いてくれてる人のことを意識することで、まあある種、まあ良くも悪くもちょっとトークがパッケージ化されると思うんですよ。やっぱ本当の意味で自分たちだけが面白いことを言ってたら、それはもう片んだの身内受けでしかなくて、やっぱ身内受けの話って第三者が聞くとあんま面白くないじゃないですか。そこまで身内受けにはしたくないっていうのがやっぱどこかあるので。
でも十分な親しさを持ってっていう意味では紙一重なんですかね。
そうですね。まあまあ、やっぱ聞く人が聞いたら何の話しとるかわからへんわっていう人もそら中にはいるでしょうけれども、まあ少なくともまあ、自分の意識の置きどころとしては、まあ、前提としては聞く人がいるんだっていう意味で会話をするっていうのは意識としてあるかな。
実際の録音の時に、まあスカイプを通してというふうに聞いてますけれども、気をつけていること、良い音で撮るために気をつけていることとかっていうのはありますか？
音質っていう意味では、どうすかね。なんかね、悲しいかな、スカイプってなんか何をどうしても音質っていうのが良くならないような感じがするんですよね。だから過去マイクを変えたり、いろいろしましたけど、 なんか同じなんですよね、印象としては。で、こっちだけが良かったとしても、結局相方がヘボかったら結局そうなるから、まあ、少なくとも、なんやろうな、編集時にめんどくさいような音が鳴らないようにするぐらいしかないかな。例えばその、明らかにこう、いらないノイズが乗っからないようにするっていう、その扇風機のボーっと音は入れないとか、収録するときは扇風機切るとか。
暖房を触るまでガンガンつけといて切ってとか、冷房をつけといて切ってとか、こうだんだん収録してくると辛くなってくるみたいな。
そうですね。だからまあ、ノイズ取りでもそこ取れないことないんでしょうけど、どうしても取れないものっていうのが発生するのであるならば、もうそれは初めからも発生させないようにした方がいいだろうみたいなところは、まあありますね。ただそれ以外は結構ね、あんまり気にしなくて、なんか椅子がキーキーなる音とかもあんまり気にしなかったするんですよ。だからまあ、そこを意識しすぎるとすごい神経質になってしまいそうな気がするんで、できる範囲でっていう意味で、まあそういうとこは、そういう感じですかね。
こうシリアスな内容とかそういうのでもないからっていうのはあるかもしれませんよね。
またこれもちょっと話ずれるかもしれないんですけど、ラジオ番組っぽくしたくないっていうのがあったんですね。
ほう、というのは？
その、なんか僕がポッドキャストをやり始めた時って、当時ですよ。もうかれこれもう6、7年ぐらい前かな。当時は結構その、既存のラジオ番組みたいな番組が多かったんですよ。なんか、オープニングトークがあって、タイトルコールがあって、音楽が始まって、雑談が始まって、コーナーがあって、で、エンディングトークがあって終わるみたいな。で、そういうのが多かったので、僕はもう逆のことしたれと思って、ラジオ番組っぽくしないって決めたんですよ。狭くて浅いやつらをやるときに。だから、狭くて浅いやつらって、みんな気づいているのかどうかわからないですけど、リスナーさんは、狭くて浅いやつらとかタイトルコードが一切ないんですよね。
もしかして、自己紹介もないですかね。
自己紹介も本当はしたくなかったんですけど、さすがに、誰が沢田やねんってなったら、ちょっとそれはまずいかなと思ったから、一応冒頭には、あ、どうも沢田信也ですとは言ってるんですけど、今回の狭くて浅いやつらは、とか、そういう、なんつうの、番組的な盛り上がりを極力出さないようにしていますね。
なかったと思います。私が聞いた時も。
で昔は、トークの後ろに BGM とかも流してたんですけど、もうそういうのも一切やめて、出だしと最後だけの導入のイントロしか入れてなくて、それ以外は本当に、極力、普通の会話に近づけたいっていう。まあ、ただ、まあ、聞かれてる人がいるんだっていう前提でやってますから、どこかちょっとよそ行きなことになってたりはしますけど、まあ、いわゆる番組っぽいらしさっていうのは、どっちかっていうと排除しようって思いましたね。
そこにオリジナリティを結構見出してるんですね。
まあ、オリジナリティっていうかね、そういうのがなかったから僕はそういうのを聞きたかったんですよ。だからその、一回配信するごとに一つの作品しか喋らないっていうのも、結構当時僕がまだ狭くて浅いすらをやってなかった頃とかは、他の方の番組とかを聞いてると、一つの番組の中の一つのエピソードとして、この前こんな映画見たよっていう話をしたりするんですけど、僕としてはもっとその話聞きたいと思ってるのに、次の話になっちゃったりしてて、そういうのが個人的に物足りなさをすごい感じていたので、なので自分がやるときは、今日はこの話しかせえへんって言ったらもうその話にまつわることしか話さんとこみたいな感じにしたっていう。だからまあ、ある種、オリジナリティよりももっと手前に自分やったらこんなん聞きたいっていうところを元に考えていったところはありますね。
それって狭くて深い奴らになってません？
でね、これもね、また話がどんどん派生していくんですけど、その狭くて浅い奴らっていうのも、ちょっとした皮肉になってて、それも僕の個人の主観として、その当時ですよ。これも始めた当時。インターネットが、なんて言うんですかね、その道に詳しい人たちだけのツールにすごい見えてたんですよ。何か、そのインターネット上で情報を配信するんやったら、そのものについてすごく詳しくないといけないとか、すごく情熱を持っていないといけないとか、実際、 当時見てたブログとかもそんなんすごい多かったんですね。すごいなんか博識な人やなとか、なんかものすごい情熱持ってはるわみたいな、そういう人の漫画の感想とか、なんかそういう評論とかを読んだりもしてたんですけど、なんかそうじゃないやつはじゃあどうしたらええねんみたいな、ある種のこうアンチな気持ちがすごい湧いてて、そんななんか深いやつらばっかりのものじゃないだろうみたいな。
俺だって喋りたいんだ。
そうそうそうそう。自分は何か造形が何か深いわけでもないし、情熱をすごい持ってるわけではないけれども、そんな奴らでも喋れねんぞっていう意味で、狭くて浅いっていうタイトルをつけたんですね。
その意気込みがそこに出てたわけですかね。
でも、時としてリスナーさんはなんか深い話とか言われますけど、基本マインドとしては、狭くて浅い。で、僕の中の狭くて浅いっていうのは、まあ、なんていうんですかね、例えば、この作品が好きって、その時はめっちゃ言ってるけど、まあ一ヶ月も経ったらその情熱なくなってるのが大体普通じゃないですか。そういう普通の状態ですよっていうのが狭くて浅いっていう僕の定義なんですけどね。みんなが持ってる普通の状態ですよ。
良くも悪くも普通だと。
そうそうそう。
でも喋りたいんだと。
そうそう。あれお前あれ好きやって言ってなかったけど、ああ、もうちょっと飽きた。もう今はそうでもない。みたいな、この普通の状態をそのまま出そうっていう意味で、まあ、そういうタイトルをつけたっていうのがあるんですけど。
まあ本当にちょっと話がね、全然違っちゃうんですけど、今多分 iTunes の、こう、人気番組、トップの方から見ていくと、そういう意味では個人の方が、やってらっしゃる番組って本当に少ないですよね。
そうですね。
うん。いわゆるラジオ番組がそのまま番組として公開しているようなものが多いように思っていて。そういう意味ではやっぱり、こう、個人がこう出てきてってお話しされるのって、もっと聞きたいなって思うんですけどね、私けどね。
いや、ほんまそうやと思いますよ。僕もやっぱポッドキャスト聞いてて、何が面白いかっていうと、その完成されたトークとか、なんか、ラジオ番組らしい構成とかではなくて、その人の生の価値観とかを、よくも悪くも出してる時が一番面白いなと思うんですよね。ものすごいこいつ偏見しか言わへんなって思うような話は、それはそれで面白いし、なんかこの人は偉いなんか、達者な考え方してはるわっていうのも、それはそれで聞いてて面白いし、逆になんかその、番組らしくとか、トークをうまくってなると、途端にその土俵が芸能人と同じになってしまうから、逆にもうそういうのはせんとこうと思ってるんですね。もう一般市民らしさを出していった方がいいじゃないかみたいな。
そうですよね。そこの部分はね、ちょっと考えさせられますよね。
でね、今なんか、ポッドキャストやり始めてもう6、7年とか経ちますけど、今なんかすごいこう、僕から見てですよ。昔に比べたらすごいみんな自由にやれてんの当たり前なんですけど、いいなと思う、いいなっていうかそれが当たり前の状態やなと思うんですけど、昔僕らがやった、僕らっていうか僕がやり始めた時なんかは、なんか、ポッドキャストはこうあるべきみたいなね。そんな人が結構おって。
あったんですか、そんな
の。あのね、当時ね、ポッドキャスティングジュースっていうね。
ディレクトリーがありましたよね。
そうそう、ニフティがやってたサービスがあったんですよ。で言ったらそこで、いかに上位に来るのかみたいな、来るかみたいなのが、ステータスの時代があって、ポッドキャストジュースはなくなって、今まではなくなってしまって。なんかそういうところで、なんか上位に行ってた人たちが、ポッドキャストはこうあるべき。とか、なんかリスナー数がそんな人数しかいないのは、なんかクソだ。そう、ひどく言ったらそんな感じですよ。
そこはあれですね。iTunes とかに比べて、それこそ個人でやってらっしゃる方々がこう名前を連ねていく、番組を連ねていくところなので。
いや、ほうですよ。だから iTunes のね、ポッドキャストランキングも、よくポッドキャストをやってる方には話題になりますけど、ポッドキャスティングジュースの時なんか、より一層そのランキングのいろいろな出来事は多かったですから、やれ、音質はもっとよくあるべきとかね。もうええねんと思ってそんなの。
ちなみにですけど、そのポッドキャスティングジュースの中では、沢田さんのやってらっしゃる番組は上の方に上がっていったんですか、結果的には。
狭くて浅い奴らは、そんなにでしたけどね。もうね、やっぱああいうのってもう昔からやってる人が一番上にいたから、やっぱ、はい、新参が行って何かっていうのはもうほとんどない状態やったんですよ。
と、そうしたら次の質問に移っていきたいと思います。公開していらっしゃる、まあ、サーバーやホストサービスですね。それと公開していく手段を教えていただけますか？
基本的には、まあ、レンタルサーバーを借りてますね、自前で。で、それがまあ、桜のインターネットっていう、ものすごいリーズナブルで、誰もが使っている、特に珍しくもないレンタルサーバーなんですけど、それのもうスタンダードプランを普通に使ってますね。
安定してますしね。
はい。なんか、コストパフォーマンスはすごいいいなと思いますね。
データ容量も十分ですか？
いや、もう全然十分ですよ。なんか今100ギガとかあるんですけど、そんな埋まらへんやろうと思ってますから。で、その桜のインターネットに、まあ、ワードプレスという、まあ、CMS ブログツールですね。無料の。それをインストールして、そこで配信してますね。で、ワードプレスにプラグインっていう機能があるんですけど、そのプラグインの中にそのポッドキャストを配信する機能があって、それが何やったかな？
パワープレスかな？
あ、パワープレスですね。はい、それ使ってます。
はい。公開は楽になりますか？
いやー、なりますね。昔はね、その、ケロログっていう音声配信サービスを使ってたんですけど、ケロログの運営会社自体が、なんか、何らかのいざこざがあって、もうサービスがまともに使えなくなってしまったんですね、一時期。
そうですよね。私も一つ置いてますけど、公開はできてるけど、公開しかできてないっていう。
そうでしょ。もう今なんかデータも消すことできひんし、あれみたいな感じになってて、そのやり始めた時はケロログメインで使ってたんですけど、予約投稿とかができなかったんですよ、ケロログって。だからもう、そういうのが、そういう機能があるだけでも全然もうなんか、ええわーと思いますけどね。
記事を上げて、そこに、こう、音源を貼り付けた形で、
そうですね。
ブログ記事として、ワードプレスが吐き出してくれると。
はい。
で、その RSS は、
RSS は、フィードバーナー。
フィードバーナーをかまして、で、iTunes とか他のところにこう、
はい。
乗っけていく形になるんですね。
そうですね。一番、なんて言うんですよ。一市民がやるには一番手軽なやり方かなと思ってますけどね。
記事の公開等は自分で全部なさるんですか？
そうですね。
その辺は、手間だなとか感じることっていうのはあんまりな
く、その日の気分によって変わってくるから、なんか記事の文章がすごい短い時はめんどくさかったんやろなっていう。で、そもそもポッドキャストやからブログの記事なんか見えへんやろっていう考え方が僕の中にあるので、あんまりそのブログ自体を見られることは意識してないかもしれないです。
いわゆるショーノートという部分は、まあ、見ない人も多いだろうな。
はい。ただまあ一行とかやったらな、割にもお粗末すぎるから、かといって文章で書き始めたら、ポッドキャストで喋ってた内容を全部書いてしまいそうになるんで、意味ないなと思って、そこら辺の兼ね合いはすごい難しいなと思いますね。ポッドキャストにおける文章ってどこまで書いたらいいねんって、ほんま悩みますよ。何を書いたらいいんやろうと思って。
そうですね。ショーノートも人によって随分違いますよね。
はい。
うん。
たまになんか、ね、他の方の番組とかになったら、そのポッドキャストの中で、音声配信をしている中で、ね、書いてるのを見出しっぽく書いてある人とかもいますけど、それはそれでまためんどくさいなっていう。
そうですね。一番丁寧なのはそこに時間なんかもね、入れて。
そうなんですよね。本当はそういうのができた方が親切なんでしょうけど、そこまでのガッツはちょっとないなっていう。
ないですよね。
いやー、申し訳ないですけど、それやったら最後まで普通に聞いていただいたらわかりますよって。
それか誰かが引き受けてくれたら。
それはそれで気を使ってまいりますよ。誰かがやってくれたら、あ、すいません、すいません。ありがとうございますって毎回こう気を使ってしまうんで。とりあえずもう、音声配信なのだから、まずは聞いたらいいじゃないっていうところはありますね。
で、自分で撮って自分で出すっていうのはやっぱり基本なんですね。
そうです。だからね、だから、まだこれもちょっと話がずれるかもしれないんですけど、ブログって、こんなに流行ったのは、誰もが簡単に書くことを許されたからじゃないですか。でよくね、ポッドキャストが流行るにはどうすればいいんだってことをね、言ってる人をよく見かけるんですけど、ブログぐらい気軽に自分の喋った音声を出せるようにならないと広がらないなと思うんですよね。
うん。
そういう意味では、なんか、ポッドキャストするんだって、ブログの記事もちゃんと書かなあかんとかね、ポッドキャストの内容はもっと番組らしくしとかなあかんとかね、そんなん言い始めたら、ポッドキャストやる人どんどん少なくなっていくに決まってるんですよ。もっと雑な番組できていいと思いますよ。もっと雑な番組。
今はね、本当に簡単に撮れますよね。iPhone 一つで撮って、あれればいいとかね。
なんかそれを念頭に言うとサービスとかものじゃないですか。その iPhone で撮ったやつをダイレクトでも配信できるサービス。各固有のページも持てるよ、みたいな。ああいうもっとね、なんて言うんやろう。ラジオ番組ではない、ポッドキャストとしてのもっと手軽な何かの形っていうのが流行っていかないと。iPhone 持っててもポッドキャスト知ってる人少ないですからね。本当に。
なんか突然このポッドキャストっていうのができちゃったんだけど、これどうすればいいのみたいな。
そう。いやいや、前からあるよ。あら、自分が気づいてないだけで前からありますからねって。
そういう意味でね、番組の宣伝とかアピール方法とか、まあ、多くの人に聞いてもらいたいと思ってらっしゃるんじゃないかと思うんですけど。
ああ、それありますよ、それ。
もちろん。どういう風にしてらっしゃるんですか？
これが難しい話でね、昔はその、やっぱりポッドキャスティングジュースっていうのがあったから、まあ、それに登録して、いかにそこで目立つかみたいなことを考えてたんですけど、最近その、ポッドキャスト自体が全然知られてないじゃないですか。だからその、リスナー、ある意味ちょっとそこは諦めてる部分があって、まず前提として、どこかでポッドキャストという存在を知った人が必ず行き着くところっていうのは、アップルのポッドキャストカテゴリーじゃないですか。で、そこで検索したときに、引っかかるようにする何かのキーワードを入れるっていうぐらいしかもう僕はやってないですよね。
じゃあ、iTunes のディレクトリーかなんかで、
はい。
要するに、番組名で探してくる人っていうのは、まあ、
いないと思うんです。だからそういう意味で僕は各回一配信につき一作品っていうのはそうで、例えば何かしらの作品の話をしたら、何かしらの作品名で検索してる人いるはずなんですよ。
なるほど。この私の映画、この映画のことについて話してる人いないかな。
そうそうそう。昨日自分が見たこの映画おもろかったわっていう話をポッドキャストでしてる人おらへんかなみたいな感じで。
うん。
そういうところしかもう意識してないですね、もう。だから自分の番組を、ポッドキャストを知らない人に知らせめるための何かっていうのがすごい思いつかないですね、正直。現状では。
もう、それこそ名刺と一緒に、ポッドキャストとはねっていう、冊子を渡すみたいな。
いや、ほんまそうですよ。
そういうレベルですよね。
せいぜい、なんていうんですかね。もう人頼みというか、その、例えば、まあ、ツイッターなんかでも、聞いてくださった方がこう感想を言ってくださったりもするんですけど、その感想を見た誰かがそれ何って興味を持つことを黙って期待するしかないような状態ですかね。結構最近でもそのポッドキャストポータルみたいなのはまた存在してるんですけど、やっぱりポッドキャスト自体が知られてないから必然的にポッドキャストポータルも知られないじゃないですか。だからそれそのものが宣伝活動になるってことがあんまりないかな、気はしてますね。
まあその一方でね、おそらくラジオ局の番組がポッドキャスト化するっていうのが結構多くなってきているので、まあそういう意味では知らない、知ってる人も増えてはきてるのかとは思うんですけど、まあやっぱり個人のそういうものを例えばね、その映画のタイトルを原作のあの窓に打ち込んでっていう人は、やっぱりそういう意味では多くないですよね。
そこに窓あるってわからないですもんね、その iTunes のやつとか。例えばね、その、やっぱりその既存のラジオ番組が、その自社のコンテンツをポッドキャスト化するっていうのはすごく ありがたくて、やっぱ僕自身も最初は、その、ジャンクとか、オールナイト、のポッドキャストを聞き始めたのがきっかけやったんですよ。で、それがきっかけで、ポッドキャストするようになって、あれ、個人でもやってる人おるんや、と思って、個人の人のやつを聞き始めたら、まあ中には、プロ並みに面白い人もおるやないか、っていうきっかけで知っていったっていうのがあるから、やっぱりそういう、マスなところがね、ポッドキャストに参入してくれるからこそ、個人の僕たちのものも聞いてもらえるようになってるんではないかっていうところがあるから、まあそういう意味では、どんどん既存のラジオ番組各社は自社のコンテンツを流していってくれればいいと思ってて。で、特に僕なんかその専門家、朝空なんかは、言ったらその漫画とか、ね、映画とかゲームの話をしてますから、例えばその、そういう系統で有名なところで、ライムスターたまるのウィークエンドシャッフルっていう映画の評論してる番組あるじゃないですか。仮に、やらしい話、その歌丸さんが何かの映画の話の評論をするって言った時に、同じ映画の感想を投げたら、流れて引っかかる可能性とかもあるわけでしょ？だからそういう意味では戦略は立てやすいなと思いますけど、まあ、ただちょっと僕映画はあんまり見ないので、ただなんか映画系のポッドキャストをやってる人で、そういうのやってんなっていう人もいますね、見て。
あとあれですよね。この番組を聞いてる人は他にこの番組を聞いてますっていう、そこに、
そうですね。
名前が連ねられるかどうかみたいな。
そうですね。関連のところでね。でも、アップルのね、仕組み、システム自体がよう分からない。
あんまりそういうのを狙ってっていうのもなんかなって思っちゃうんですかね。
まあね、まあまあ、やっぱりそう、やっぱり僕個人としては、自分やったらどうやってポッドキャスト探すかなと思った時にそうやったんですよ。作品名で検索するよね、とか。で、出てきた検索結果、を見たときに、やっぱりその、番組のアートワークが綺麗なとこクリックするよね、とか。なんか自分やったら、そういうふうにたどり着いたなっていうことしか今はもうしてないですね。だから、自分と似たような人がいるはず、みたいな感じで。
リスナーさんとはコミュニケーションはどんな風に取られてるんですか？
基本ツイッター、ですかね。でもツイッターも最近僕やってないですからね。まあまあでも基本ツイッターですね。なんかお便りとかも一応募集してるんですけど、その番組の構成上その、一回の配信の中でお便りのコーナーとかしてないんですよ。そのお便りがいくつか溜まったら、お便りを紹介する回っていうのを別で撮ってるんですけど、それの頻度があまりにも半年に一回とかなので、お便りがどんどん来なくなってしまって。
やっぱりそういうもんなんですね。
まあそうですね。やっぱり読まれるから出すっていうのは絶対あるでしょうし、読まれることイコールコミュニケーションを取ることでしょうから、そういう意味では僕はすごいリスナーに対して優しくないリアクションを取ってるんだろうなと思うんですけど。
半年前に出したやつが今頃って
。そうなんですよ。で、お便りが来ないからお便り会がない、お便り会がないからお便り来ないの悪循環で、もうかなり一方通行な感じになって、出ますかね。でも一応まあ、ツイッターの方で、なんかハッシュタグをつけて感想を書いてくださってる方とか、いらっしゃるので、そういうのは、いいねをつけていくようにしてるんですよ。
なるほど、なるほど。
なんか リツイートとかすると、なんかやらしいかなっていう感じがすごいしてしまうので、個人的に。僕の中では、いいねっていうのは、ありがとう、あなたの意見、見てるよっていう意味で、こういいねっていうのを、つけていってて。
半年後じゃなくて、今。
今見てますよ。
見ましたよ。
受け取りましたっていう意味を込めて、こう、いいねをつけるっていうことをしてるんですけどね。
大体あれですかね。ハッシュタグつけてつぶやいてくださる方っていうのは、聞きながらっていうよりは、聞き終わって、ちょこちょこっていう風ですね。
そうですね。それはもう英語サーチとかもガンガンしてますから、それは。見てるよ。ありがとうって思いながら、こう。いいねをつけるっていう。で、それをコミュニケーションで言うのかどうかわからない。
ささやかな。
ささやかな。
番組を続けるコツっていうのをお伺いしてもいいですか？
あ、もうこれまた難しい話ですね。やっぱ基本モットーとしては長く続けることが今僕目的になっているので、言ったらまあ G になっても続けられるかどうかっていうところなんですけどね。やっぱそういう意味ではね、無理しないっていうのはまあ誰もしも言うことでしょうけど、ね、過去の会に 出演されてた方もおっしゃってましたけど、やっぱ決まると続かないですよね。なんかもう、あ、こんな感じしよう、こんな、あんな感じもしたいとか、なって、どうしてもやっぱり編集っていうところで、一手間かけてしまう媒体ではあると思うんですよ、ポッドキャスト。
かけたくなりますよね。
で、そこの労力にすごいエネルギーを使ってしまうと、しんどくなってくるし、当然やと思うので、そういう意味では、まあ、まず大前提としては、まあ、無理のない範囲で更新をするという、で、そのために何をすればいいかっていうと、まず僕としては、編集に時間をかけないようにしようっていうのがあって、編集に時間をかけないようにするためにはどうすればいいかっていうと、収録の時により簡潔に喋ろうってなるんですね。で、より簡潔に喋るためにはどうすればいいかっていうと、話す要点はまとめておこうとか、なんかそういうとこですかね。なんかそういう無理をしないということを目的とした場合、逆算していくみたいな感じかな。それが長く続けるコツ？コツって言うんですかね。まあ、自分はそうしているっていう話ですけど。
その要領を得てくるまでには少し時間がかかりましたよね、当然ね。
かかりましたね。結構かかりましたね。
それまでにやめちゃわないっていう根気は必要ですよね、おそらくね。
そのためにはね、定期配信をしないってことですね。僕の中での教えられるものとすれば。
なんか、定期配信するんだって、これだけは自分に枷をかけるんだみたいに言う人もいますけど、やっぱそれはしない方がいい。
あのね、しない方がいいっていうか、僕はそういうタイプではないっていう話なんですよ。定期配信をするんだって決めることによって、毎週定期配信をすることで継続するっていう人も中には当然いらっしゃるし、それは素晴らしいことだと思うし、それは良くないとは言わないですけど、やっぱ僕はその狭くて浅いやつらをする前に、やっぱりその公演タイムっていうね、他の番組をやってきた経験あったからこそ、自分はそっちではないと。不定期更新ってしてた方が楽やって思ったんですよ。
タイプがあるってことですね。
タイプが。だから自分のタイプをどう見定めるかっていうところありますよね。少なくともね、夏休みの宿題を最終日にやるような人はね、定期更新とかできないですって。
そうですね。
はい。それやったら不定期更新ってあらかじめ言ってしまって、心の縛りを取った上で、興味があった時だけ取るってした方が、続くのは続くと思いますよ。
そうですよね。また取ればいいだけですもんね。
継続っていうのがまだ言葉のなんか、こう、危ういところでね、何をってじゃあ継続とするのかっていう話なんですけど、一年に一回しか配信しない番組があったとしても、毎年一回配信しとったら、それは継続やと思ってるっすよ、僕は。でもそれを、それをなんか週一配信しますとか言うと、途端にしんどくなるわけですから、初めからなんか一年に一回しか更新しませんぐらい言ってた方が、長年継続はするかもしれないですね。
うん、いいですね。年賀状ポッドキャストです、みたいな。い
や、そうそうそう。逆にポッドキャストやからこそそんなんもありやと思うんですよ。変にこの既存のラジオ番組みたいに毎週とかなると、それはもうラジオを模したものでしかないと思うし、もったいないというかまあ、別にそこに縛られる必要はないやないか。ポッドキャストらしさっていうのを考えた場合、自由やでって思うんですよね。過去僕が、またこれもちょっと話違うんですけど、すごい革命を受けたのが、毎回一言しか言わないっていうポッドキャストがあったんですよ。それは面白いかどうか別にして、なんか、あ、ポッドキャストらしいなと思いましたね。
あ、その自由さが。
自由さが。確かにこれは番組でもないし、ラジオ番組ではないし、ポッドキャストだなって思いましたね。
そうです。まあ、でもそうですよね。実験もできるし、
そうね、それが面白いかどうか別ですよ、決して。斬新さだけが面白いわけじゃないですからね。ただ、それを聞いたときは、あ、なんてポッドキャストらしいんだと思いましたね。まず、何らかの型に縛られる必要はないってことと、まあ、できるだけいろいろ試した上で、まあ、自分に最適な形っていうのを見つけることが、 まあ、継続できるコツかなと思いますね。
では、最後の質問に行きたいと思います。沢田信也さん、あなたにとってポッドキャストとは？
これ難しいですよね。僕、その話、ね、過去回とか聞いて、なんて答えようかなと思ってたんですよ。でもね、やっぱりなんか最初はね、なんか、ステージかなと思ってたんですよ。はい。やっぱり、何の能力も持たない自分が、自分の考えていることを唯一知らない人に届けられる舞台だ、みたいな。そういう意味で、まあ、ステージかなと思ってたんですけど、やってることは決してショーではないので、なんかやってることは、電話ですからね、基本的に。だから、そういう意味では、舞台、まあまあ、心意気舞台かもしれないけど、やってることはショーじゃないしな、ショータイムでは決してないな、と思って。だから、ポッドキャストとは、でもなんかさっきの会話からね、なんか自分でも気づきましたけど、やっぱり、基本なくてはならないものですよね。まあ、いい言い方をしたら、やっぱり、自分の日常生活に彩りを与えてくれるものであることは、まあ、間違いないな、とは。思いましたね。さっきの話の中で。
いや、一応そっちを、ショーノートには書いておきますね。
あ、そうですか。ありがとうございます。
でも、ステージっていいですよね。ステージで、こう、おしゃべりをする、電話をするっていう。
やっぱりね、インターネットのいいところはね、何の特別でもない人が、ちょっとなんか舞台に立てることやと思うんですよ。で、時には、なんか偉い叩かれたりもしますけど、でもなんかなかなかそんな時ってないじゃないですか、日常生活において。で、それがブログとかの場合、やっぱ文章力ってなかなかね、なんか固有の能力やと思うんですよね。でも喋ることって絶対誰もができるじゃないですか。そのトークの拙さとか、話す内容の云々は置いといて。そういう意味では、もっとポッドキャストはね、こう自由に広がっていったらいいんじゃないかなと思うんですけどね。もっとこう、なんですか、番組としてのハードルは避けていっていいと思うんですけど。
そしてなんかこう、つながりの実感っていうのはもうちょっとダイレクトに感じられるようになったらいいなとも思いますよね。
そうですね。まあ、どこか一方的なとこありますからね、まだ。ただそれがなんか、そのストリーミングみたいな放送みたいなね、ツイキャスとかニコニコ動画とかなるとまだちょっとちゃうなっていう感じはするんですけど。逆にそういうの好きな人はすでにそっち側をやってたりもしますから。まあだから、まあ人見知らない人とかの方が向いてるかもしれないですね、ポッドキャストは。
いやもう沢田さんにぴったり。
いや本当そういう意味では、今も話してて気づきましたね。あ、自分はぴったりなバイトを見つけたんだなっていう。
はい、ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
これから沢田さんのことをこうずっと追っかけていきたいと思うリスナーさんがいらっしゃったら、どちらを見ればいいでしょうかね。
まあ、基本的には、まあ、ツイッターをフォローさえしといていただければ、問題ないかなと思いますね。沢田信也と検索していただければ、僕のツイッター見つかると思いますんで。大体何かしら思うときには、まず第一にそこが、まあ、情報発信の場になるのかなと思ってるんで。
はい、わかりました。では、ツイッターで沢田信也さん検索して、フォローしていただければと。
はい、ありがとうございます。
はい。じゃあ、2回にわたって、沢田さん、本当にありがとうございました。
いや、こちらこそありがとうございました。
楽しいおしゃべりを聞かせていただいて、ポッドキャストに対する熱い思いも聞かせていただいて、
本当に。思いのほか熱く喋ってしまいましたね。なかなかないもんで、こういう機会が。
本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
沢田信也さんへのインタビュー、後編はいかがだったでしょうか。人見知りっていうのは、なかなかこう最初からオープンになって話がすることが難しいということだと思うんです。でもこのポッドキャストだと、まあ何回も撮り直しをすることもできますし、嫌な部分はカットすればいいわけですし、人は目の前にいませんから、とにかく自分で思い切ってやってみればいいわけですので、なかなかこう始めるのにはいいメディアなんじゃないかと思うんですね。で、話していれば少なからず聞いてらっしゃる方々の存在ということが思い浮かぶようになりますし、そのレスポンスが来たりというですね、反応もあったりしますし、そういう意味では確かに人見知りにはぴったりの、そういうメディアなのかもしれません。かく言う私も、結構人見知りでしてね、 最初の人とはなかなかうまく溶け込めなかったりするんですけれども、このポッドキャストではとてもそういうことが軽減されて自分のやりたいようにやらせてもらっています。澤田さんのインタビューを聞きながらそんな風なことも思いました。もしまだポッドキャストを始めていらっしゃらない方、自分にはとってもじゃないけれどもそんなことはできないと思ってらっしゃる方、始めてみると案外こうおしゃべりしてる自分っていうのを発見するかもしれませんよ。澤田さんもおっしゃってましたけど、いろんなポッドキャストがいろんな風に出てきた方がいいということですので、ぜひあなたらしいものを始めてみてはいかがでしょうか。
ポッドキャストの中の人、いかがでしたか。番組宛てのお便りお待ちしています。感想や質問など遠慮なくお寄せください。宛先はnob@voxy.jp です。また iTunes でレビューを書いていただけると多くの方が番組を見つけやすくなります。率直なレビューをお待ちしています。では次回の放送をお楽しみに。